ただいまより2023年8月27日第4手術礼拝を始めます。545、共に唱和します。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我を試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文27、詩118編。講読文27。主に感謝せよ、主は恵み深く。イスラエルはいざ言うべし。アロンの家はいざ言うべし。主を恐るる者はいざ言うべし。我悩みの中より主を呼べば、主我が肩にいませば我に恐れなし。我がために義の門を開け。子は主の門なり。我何時に感謝せん。家作りらの捨てたる石は罪の親石となれり。これ主の設けたまえる日なり。 主よ、願わくは我らを今救いたまえ。主の御名によりて来たる者は幸いなり。主は神なり、我らに光を与えたまえり。汝は我が神なり、我汝に感謝せん。主に感謝せよ、主は恵み深く。賛美歌23。信徒への手紙。3章21から4章7節まで、新約聖書346ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章21節から。それでは律法は神の約束に違反するものなどでしょうか。決してそうではない。万一人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされるでしょう。しかし聖書は全てのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストの下へ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに 生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって建てられた相続人でもあるのです。以上です。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、まだまだ猛暑が続いていますが、ようやく朝晩に涼しい秋の気配が感じられるようになりました。そんな中にあって健康が支えられ再び礼拝に招かれましたことを感謝します。ご家庭で礼拝を守られている方々と共に賛美と感謝の時でありますように祈ります。神様、私たちの一週間の歩みを振り返ってみると、いつも下を向いてしまい、神様をイエス様の十字架を見上げることの少なかったものであることを御前に懺悔します。どうぞ天を仰ぎつつ神様の愛のうちを歩むことができますようにお導きください。神様、病の中にある方々、体調を崩しておられる方々を癒しと励ましのうちにお支えください。夏休みが終わり2学期に入ります。教会学校幼稚園の子どもたちの健康が守られますように、労してくださっている先生方のお働きが祝されますように祈ります。須賀匠牧師、舞牧師、鈴木恵子牧師、田口新学生のお働きと健康が守られますように。これから須賀舞牧師よりもはや奴隷ではないという説教をいただきます。神様の御心を十分に語ることができますように聖霊でお導きください。御言葉を伺う私たちの思いをも謙虚に整えてください。どうか礼拝から新しい一週間へと力強く押し出されますように祈ります。言い尽くせぬ感謝と願いを皆様方のうちにある祈りに合わせ、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌313。使徒信条を共に唱和したいと思います。 人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、もはや奴隷ではない、スカ・マイ副牧師からいただきます。
困難に直面したとき、私たちは本当に脆く弱いものであります。クリスチャンだから、牧師だから、神様を信じているから、何が起きても大丈夫なんだ、そう言えない時も実は私たちにはあります。どうしようもない問題を抱えて、前にも進めず、後戻りすることもできない、そのような現実の中に立たされた時、私自身、自分の心がどんなにか弱いものだということを思い知らされます。私たちが生きているこの世の中は不確かです。先が見えない中で、私たちは不安を抱えている、辛さを抱えている、痛みを抱えて生きています。生活の悩み、健康のこと、学校のこと、仕事のこと、悩みは尽きません。そんな中にあって、世の中がひっくり返るかもしれないけれど、自分の人生が思い通りになって行かないかもしれないけれど、それでも信仰さえあればよいのだ。このように私たちは簡単に言うことはできるでしょうか。何が起こっても自分の心は揺らがないものなのだ、神様にお委ねすれば心は軽くなるのだ、そのように言うことができる、それが信仰者の歩みであると私たちは思っているかもしれません。けれども、クリスチャンの人生というのはそんなに簡単なものであるでしょうか。聖書はこのように言っています。正しいものはいない、一人もいない。そうです、この世界、この世、どこを見渡しても人は皆罪人です。誰一人として義人はいません。それはクリスチャンであってもです。私自身、弱さを抱える自分を振り返って思うとき、私には神様を信じますと言いながら、心の中に抑えきれないドロドロした感情がたくさんある、私の中には罪があるのだと、そう認めざるを得ない、そのような現実があるのです。私たちは罪人です。神様を忘れて神様に背き、隣の人との関係に破れて自分を愛せない、そのような現実を抱えて生きています。信仰さえあればいいんだ、神様に 追いだねしていれば大丈夫なんだ。そのように言うこともできますけれども、私たちの人生には困難の中で一体私たちの助けはどこからやってくるのか、そのように叫びたくなってしまうこともあるのです。大事なことは、揺るがない信仰によって神様にお委ねしていこう、そのようなふうに思っていく中で、けれどもそう思うことすらできない時があるのだ。そのことを私たちが認めてゆくということです。パウロはこのような私たちの現実を知っていました。罪とはどこまでも私たちの中に深く深く根付いている。そして私たちを支配しています。このことをパウロは本日与えられた御言葉の22節においてこのように言っています。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。私がこの自分を支配している、自分がこの私の主なんだと思っているかもしれません。聖書をよくよく読んでいるクリスチャンはそれが罪だというふうに考えています。けれどもパウロはここの聖書の箇所でそれをさらに深めて言っているのです。それは私たちはもはや罪に支配されているのだということです。私たち人間が神様を忘れて自分自身を支配者としてしまうとき、そこに罪は生まれていきます。私たちは罪の支配下に置かれてしまうのです。罪の支配下ということは、もはや自分で自分をコントロールできなくなるということです。これが人間の罪の恐ろしい現実です。そしてパウロはその人間の罪が律法によって現れていくのだと言います。律法とは神様がかつてモーセに授けた戒めです。簡単に言うならばルールのことです。私たちが今朝読んでいますこの手紙が書き送られたガラテアの教会の人たちは、ルールを守ること、つまり良い行いをすることが救われるためには必要なんだと考えていました。けれどもパウロはこの手紙でそのような人たちに対して繰り返し言います。人は律法によって、あるいは良い行いによって救われることはないのだということです。良い行いによって救いを得ようとするとき、自分と隣人を裁いていくということが起こります。自分が良い行いをできなくなるとき、こんな自分はダメなんだと自分を裁いてしまいます。あるいは他の人が、周りの人の行いと自分を比べて周りの人を批判したり裁いたりするということも起こってきます。律法によって、あるいはルールによって、良い行いによって生かし合っていくということは起こりません。むしろ裁き合ってしまうということが起こってしまうのです。これが律法によって生きていく人間の現実です。パウロは私たちの内側から出てくるもので良いものは全くないのだと言っています。それは信仰においても同じです。信仰とは一体何であるか、これを私たちが考えるとき、私たちは自分の枠の中でこのことを考えてしまうことがあります。信じるということは自分で頑張って得ていく、 確証のようなものであるとか、努力してたくさんの本を読んで、聖書をよく読んで、知識や知恵をつけて神様について納得していくといった、そのような信仰のあり方、考え方です。けれども信仰とはそういうものではありません。むしろこのような信仰は、パウロが言う、その言葉を借りるならば、立法を作って立法に固くなになってしまうことと同じ、自分中心の信仰であるのです。パウロは本日の御言葉をよく読むと、信仰というのは、主イエス・キリストを信じる心というのは、自分の中から出てくるものではないのだと、はっきり言っています。これが本日の箇所が示している一番大事なメッセージです。23節でパウロは、信仰が現れる前にはと言っています。信仰が現れる。信仰がやってくるということです。そう、信仰はやってくるのです。私たちは自分の内側に信仰、信じる心を見出していくのではありません。信仰は私たちの外側からやってくるのです。私たちとは全く別のところから来てくださるのです。私たちの中にやってきて、私たちの中に入り込んでくださるのです。信仰とはそのようなものであるとパウロは言っています。自分たちの力で信じるというのは、ある意味とても難しいことです。いや、むしろ聖書は私たちにはそれはできないのだとはっきり言っています。それは自分たちが信じるということを考えるよりは、むしろ信じさせるということを考えるとき、よくよくわかるでしょう。私たちが、この越谷教会が伝道を考えるとき、本当に一人の人を信じさせるということがいかに困難なことであるかということを私たちはすでに知っています。皆さんは主イエス・キリストが神様の御子であるということを道行く人にどうやって知らせますか？あるいは神の御子が私たちのために十字架にかかって死んで、そしてそれによって私たちの罪が許されたのだということを、どうやってまだ信じていないご近所の人に伝えますか？またあるいは、主イエス・キリストが三日目に死人の中からよみがえって永遠の命の初歩となられたことを、どうやって家族や子や孫に伝えていきますか？私たち自身がこのことを真実である、真理であると信じていること、またこのことをまだ知らない隣人がこれを知って受け入れていくということは奇跡です。私たちの技ではなく、神様の御業です。この奇跡が私たち一人一人の内側に今この瞬間も起こっているのです。私たちの目の前には今何が見えているでしょうか？主イエス・キリストの十字架が見えています。十字架の上で苦しまれて痛まれて涙しておられる、 そのようなイエス様のお姿が見えています。それでもなお、あなたを許そう、あなたは大丈夫なんだと言っておられる、そのお姿が見えているでしょうか。この救いの出来事によって私たちは罪許されました。信仰とは私たちが抱く思いではありません。信仰とは主イエス・キリストそのものです。その信仰なる主イエス・キリストは、イエス様は私たちの心の中にも入ってきてくださっています。その十字架の主のお姿が、主の許しのお言葉が私たちの心に今まさに染み込んでいっているのです。26節でパウロは、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですと言っています。キリストが、キリストご自身を私たちに着せてくださいました。私たちはもう裸ではありません。恥ずかしい存在ではありません。自分たちで自分たちの裸を一生懸命取り繕っていく必要もありません。また28節にはこうあります。そこではもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。私たちが救われるために条件は一切ありません。人種、身分、性別も関係ありません。どんなあなたであっても、キリストはあなたのために十字架にかかって死んでくださいました。私たちはありのままでキリストに抱かれて愛されています。私たちが良い子だから、キリストが覆ってくださったわけではありません。たとえ私たちが悪い子であっても、罪人であったとしても、キリストは私たちを覆ってくださっています。キリストに覆われて、許されて、そして私たちもまた周りを許し愛していくものへと変わってゆけるのです。さて、今日の話の最後になりますが、皆さんに一つの問いかけをして今日の説教を終えていきたいと、このように思います。それはこんな問いです。皆さんは本当の自由とは何だと思いますか？今日の説教題を、もはや奴隷ではないとつけました。この説教題は、込み出し、あるいは今日読まれた最後の箇所である、奴隷ではなく神の子である。もはやあなたは奴隷ではない、子であるというところから取りました。本文を要約したのがこの黒い太字の込み出しであるとするならば、奴隷というのは律法の奴隷、あるいは罪の奴隷のことだと言えるでしょう。私たちはもはや律法や罪の奴隷状態から解放されて、神の子だとされていると今日の聖書箇所は言っているということです。奴隷状態の反対は自由な状態ということです。では、ここで問題となるのは、その自由な状態とは一体どんな状態であるかということです。先日、長年この教会で長老としてご奉仕くださった木田洋一兄の葬儀がこの教会で執り行われました。葬儀で教会の月報である 三つ葉を皆さんにお配りするというので、私がその集会室の奥のところに行ってですね、昔の三つ葉を振り返って、木田さんの書いた記事どこにあるかなと探していたわけです。そしてバックナンバーを探して、そのすべてをなんとなく読んでいたんですね。その木田さんの原稿が掲載された三つ葉の関東言を読みましたところ、偶然にも神様のお導きかもしれませんが、この今日の聖書箇所とぴったり合った、とても心に残る文章でありましたので、少しそれをここで紹介したいと思います。石橋牧師が書かれたキリストが与える自由という文章です。少し抜粋しながら読みます。人間の歴史は自由の拡大の戦いの歴史ということができる。政治的には封建制や絶対主義制から解放され、文明の発達によって肉体労働から解放され、自由な時間が広がった。しかしこの自由は人間の生活を勝利に導く力となっただろうか。聖書も自由について語る。聖書の与える自由は人生を勝利へと導く。すなわち罪と死からの自由だ。聖書は人間は罪と死に支配されていることを強く示している。人間は罪と死から自由にされることが何よりも求められることであり、この自由を得ることなしには人生の勝利はあり得ないのだ。この自由、この勝利は人間自身の戦いによって獲得できるものではない。子のみが、主イエス・キリストのみが与えることができる自由であり勝利なのだ。このような文章でした。本当の自由、それは人間が戦って勝ち取るものではないのだ。主イエス・キリストのみが与えてくださるものなのだ。それが本当の自由なのだ。このように石橋先生は聖書から語っておられました。キリスト者の自由とは神の子供とされることです。それはキリストを着るということであり、キリストのものとされるということです。自分の人生が、自分のこの命が自分のものではなくてキリストのものだというのですから、もしかしたらそれは一見すると不自由に聞こえるかもしれませんけれども、そこに本当の自由、私たちの人生は人生を勝利へと導く自由があるのです。私たちはもはや奴隷ではありません。罪と死から解放されて自由な身分とされています。十字架にかかってよみがえったキリストの永遠の命をいただくものとされています。神様に私たちの罪をもうとがめられたり、神様が私たちを滅ぼすということはもうありません。私たちは今この時も温かいキリストの身腕に抱かれて、キリストのものとして大切に取り扱われているのです。神様によって私たちは愛されています。キリストは今この時も私たちに手を伸ばして、私たちをぎゅっと抱きしめてくださっているのです。この主の御腕に抱かれて、この一週間も歩みを進めてまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。 主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝、私たちに命をくださって、生きようと命じてくださってありがとうございます。神様、私たちを神様の子供として生かしてください。罪の奴隷ではなく、あなたはもう許されている、あなたは愛されていると、そのことを知って喜んで生きていく、そのような神様の子供として私たちを生かしてください。あなたの御子イエス様の十字架の贖いによって、私たちの罪はもう許されました。本当に心からこのことを感謝いたします。どうかこの福音から離れることなく、それることなく、私たちが歩んでいくことができますように。私たちの信仰は本当に弱く拙いものであります。どうか神様、私たちの手を引いてください。私たちのおぼつかない足を導いてください。私たちの心に入り込んでくださった主イエスキリストが、私たちをすべてご支配して、罪の支配から解放して、私たちをすべて導いてくださいますようにお願いいたします。この喜びの良い知らせをまだ知らない方がいらっしゃいましたら、どうかこのことを受け入れて神の子供へと導かれていきますように。すべてをあなたにお委ねして、この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌291。捧げいたします。
親愛なる天のお子様、今日もこうして平安宮兄弟姉妹と共に大事礼拝に集えますことを感謝いたします。今日は本当もはやこれではないと対して深い歴史としてお言葉いただきました。私たちは自分の行いによって自分たちのことを罪と定めそうになりますが、私たちはあなたを信じる信仰によってもはやそれではありません。罪から離れられています。神様、私たちがイエス様のものであることを心に留め、この1週間を過ごすことができますように支え導いてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたのご用のために用いてください。私の信州イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
正英540
なさい。私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一人一人とともに豊かにありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。